ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。だいぶ進んでまいりましてですね、我々が将来目指すのは、もう早くやんなきゃいけないんですが、満足主義。これをやっぱり確立するということで、封建主義から資本主義。資本主義は将来共産主義になると思ったけど、共産主義は人の心というのを考慮してないからダメだった。それでどうしたらいいかわからないという状態が現在ですが、満足主義。まあ一部ギリシャ哲学に変えるという意味はありますけど、だけど将来は満足主義になるとこう考えられますので、そこに早く移管した、移りたいとこう思うわけですね。それで、それにはやっぱり嘘だとか、そういう今、資本主義の、腐った資本主義がもたらしている今の変なところをとにかく取ると。とにかく細かいことにこだわる。嘘をつくって、まあこの二つですね、大きく言えばね。それはまあとにかく取ってしまわないと先に進めないと、まあ、いうことをお話しいたしましたが、今日はじゃあ技術は大丈夫なのか。要するに将来はやっぱり技術なんですね。もちろんこれ考えてみればわかるんですけど、じゃあ今から1700年産業革命が始まる前はどうだったか。もちろん病気も治せないし、それから力仕事は山ほどあるし、少年は狭い坑道を地下に潜って石炭を運んできたわけだし、まあそういう時代はですね、やっぱりいろいろ難しい問題があります。それから19世紀に入ってもですね、やっとパスツールのつる首の実験で、病気っていうのはどうも細菌とかいうのが起こるんだと。まあ20世紀に入ってどうもそれに加えてウイルスっていうのもあるんだと。まあこういうことが分かってきて人間の幸福ももたらされですね、寿命も長くなってきた。19世紀にはエジソンが、ランプを発見して、それによって夜の暗いのがなくなった。それから20世紀の初頭になると、フォードが自動車を作って、それで移動もすごく楽になった。まあもちろんね、技術の中には少し世の中に悪いことをする技術もありますけどね。だけど全体まあ技術の9割5分ぐらいはですね、やっぱり人間の幸福に役立って、てれますね。ええ。で、まあ僕の小さな頃は、まあ、瞬間違和感識がないから、もう女の子はみんな真っ赤にザクロみたいに手がね、赤切れてましたし、それからやはり冬の寒い時に風邪をひいてても、家にお風呂がないから銭湯に行ってるようではですね、やっぱり寿命も短くなります。まあそういう点では本当に良くなりました。今後どうかということで、今日は第1回目なんで、今まで、こんなことがあるよと言ってきたのはですね、今どうなってるかっていうのをちょっとやって、それで余裕があれば未来のことも進んでみたいと思いますね。技術的にはきちっと話をしていきたいと思います。私は技術的に嘘をつきませんから、まあ、その点は安心して聞いてください。まず、石油、石炭、天然ガスという炭素資源っていうんですけど、こういったものがなくなるかっていうことで、1972年に NHK がですね、石油はあと30年でなくなると言って大騒ぎになりましたが、これは間違いです。その当時から間違いであるということは分かっておりました。恋の誤報ですね。その時の一番の元はメドウスっていうマサチューセッツ工科大学の先生が書いた成長の限界というのを根拠にして石油はあと30年と言いましたけど、あの本を私がちゃんと読んでみますとね、これから全然石油も発見されず、農業の進歩もなく、公害の技術も進まないで何も進まなければこうなりますよっていう話なんですね。もちろんそれはある意味で学者としては正しいですよね。石油が次々と発見されますとか、それから人間はもう10年経ったら死ななくなりますとか、そういうどういうものも未来は推定できますからね。ですからメドウスがそこの下に書いてあったようにこの水、そのグラフを書いてあったわけですね。まあ石油があと30年ぐらいでなくなるとかね。今頃になるともう大気がものすごく汚染して、住めなかったはずなんですよ。それは技術が進まないと仮定したからですね。じゃあ技術が進んだ状態を推定しなきゃいけないって、これできませんと書いてあるわけですね。当たり前ですね。これはヘーゲルがミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛翔するという、ヘーゲルの、まあ、ドイツの哲学者ですけど、その人が言ったのと同じことですね。マサチューセッツ工科大学のメドウス博士はその代わりに、私が任意に技術の発達を仮定するわけにはいかない。技術はどのように発達するかわからないので、 私は現在の技術で計算しました。その代わりそれはしっかり伝えてくださいねって言って書いてあるのにもかかわらず、単に NHK 朝日新聞が伝えなかったっていうだけのことですね。まあこれからは私の推定ですが、その方が視聴率が上がるとか、新聞が販売できると人を怖がらせた方がいいやと思ったんでしょうね。ところがそれはバレて、これがまあ国際石油資本の策略でしたから、それは1980年にバレて、で1989年に今度は温暖化になったわけですね。温暖化ってことは CO2 が原因してるっていう意見ですから、CO2 が原因してるってことは石油石炭天然ガスの資源がなくならないということを言ってるわけですね。ですからヨーロッパとかアメリカではですね、すでに石油がなくなるっていうことは誰も言ってません。石油がなくなるようであれば、石油って普通言うのはね、ちょっとこのブログのコメントにも非常に意地悪い、コメントがありましたけどね、石油がなくなるっつったら一応炭素資源がなくなると同じ意味なんです。その意味では石油というのがおかしいんですね。原油と言わなきゃいけないとかいっぱいあるんですね。で、原油と言ってもその原油の中には地下3000メートルにあるようなシェール系の、これは石の中に埋まってるようなやつなんですけど、それの石油を原油というかどうかちょっとまだはっきりしないんですね。まあそういう意味では一般的な名称としては石油と言っていいんです。厳密に学問的に論文書くときは対象物の名前を使わなきゃいけませんから、これはもう普通には使ってない用語なんで、まあ、言っても無駄なんですね。そういうのをちょっと片割れだけ知っててですね、議論を混乱させる人がいるから困っちゃうの。これが現在の病気の一つで、社会の病気の一つでもありますね。で、NHK が放送した、30年で放送した時には、ちょうど地下3000メートルぐらいのとこにある地下の石油ですね。これがまあ本命なんですけども、シェールオイル、シェールコールとか、シェールガスとか言うんですけど、それの掘削が始まったとこでしたね。これは非常に印象的なんですよ。というのはですね、技術っていうのは足りなくなろうとしたら出動するんです。これは、まあ、技術じゃなくても何でもそうですね。米が足りなくなれば米を作り出すし、野菜が足りなくなれば野菜を作り出すということであってですね。みんなが移動が不便だってことになると新幹線を作るとかですね。何か社会っていうのは、そういう原動力みたいのができないとですね、進まないんですよね。ですから、公害技術っていうのもですね、やはりメドウ先生が指摘したり、水俣病とか、四日市喘息が起こるとですね、それを解決しようと思って、公害技術が進むんですね。ですから、それはもうしょうがないんですよ。もう何も問題ないのにね、一生懸命その技術やるっていうわけにもいかないんですよね、現実的に。将来こういうことが困るということもよくはわかりませんから。結局、その、人間っていうのは何か問題が起きたら、それを解決しようとするっていうことなんですね。したがって、まあ、1960年ぐらいから、そろそろ石油が少し危ないんじゃないかって話が出てきたので、みんなが、じゃあ、地表の石油だけってわけにもいかないねってことになって、まあ、地下の石油、これが本当の石油なんですけど、地上の石油っていうのは、地上で温泉が湧いてるようなもんで、本当は温泉とは地下で湧くんですけどね、表面は暖かくないから、それがこう、地表に上がってきたものが、温泉ですね。その温泉と同じですから、現在の石油はですね。だから、まあ、本命の、今、温泉でも言いますよね。地下、まあ、1000メートル、2000メートル掘れば全部温泉だとしたらそうですよね。地中は熱いわけですから。まあ、それを1970年ぐらいから掘り始めまして。ですから、これはよくわかりますよね。石油がなくなってくるなとわかったら、お金も儲かりますしね、石油が高くなりますから。じゃあ、地下から掘ろうか。いうことになりますね。あの頃、石油は1バレル2ドルだったんですよ。2ドル、たった2ドル。ところが、やっぱり3000メートルの深いとこから掘るとなるとね、まあ、その頃は私なんか200ドルぐらいと思ってました。実際に2000年に掘り始めたんですよ。それが50ドルでしたね。探査が終わって掘り始めた。工業的に掘り始めた。それで2009年から、シェールオイルが出回るようになりました。だいたい一番安くて40ドルぐらいなかなと今では考えられますね。それはさらに掘るの技術が進歩しますから、最初に200ドル、100ドルかかるかと思ってもどんどん進歩しますから、まあ、 今50ドルぐらいで掘れるのはいいでしょうね。そうしますと石油の値段はだいたい100ドルぐらいまでは社会的に大丈夫だってことになってるので、今も80ドルか70ドルぐらいで入ってますかね。ですからそうなると探査を始めたシェール系の石油資源がですね、まあ最低でも4000年分ぐらい見つかってるので、まあすぐに我々の世代とか我々の孫の世代ぐらいまで石油がなくなるってことはもうないと、まあ、いうことで、石油がなくなるってことないっていうことになると、今度は石油を炊くから CO2 が出て温暖化するということで、まあ石炭火力発電をやめて方法がいいとか、これは間違ってますけど、まあ一応そういうことになるんですね。それで NHK なんかでも100年先までの気温の上昇カーブを出したりしてます。100年先までの気温の上昇カーブを出すということは、もうすでに石油資源は100年以上あるということを、まあ、NHK は認めてるんですけど、日本はね、マスコミが間違っても訂正報道はしませんからね。ということですね。温暖化の方はまだわかりませんけど、人によって違いますからね。私はこういう考えと、こういうのありますからね。わかりませんが、まあ、今までの状態と同じような状態が続いて温暖化していくなら、人類が危険になるのあと300年ぐらいかかります。これもですね。ただ、日本は島国ですので、気温の上がり方は大陸とは全く違います。これは皆さんが、中学校の理科で習ったと思うんですけど、海洋性気候と大陸性気候ですね。まあ、土っていうのは比熱が小さいので、温度の上下が激しいんですけど、水っていうのは非常に比熱が大きいんで、温度があまり上下しないんですね。ですから、ヨーロッパとかロシアとか中国とかアメリカが温暖化の被害が出てから、日本に温暖化の被害が出るのはかなり時間がかかります。私の計算では30年。だけど、他の人もぜひ計算をしてほしいと思ってますね。あと、日本は南北に長いんで、温暖化って何言ってるかよくわからないんですよ。要するにこの前、まだ3月の中旬ですね。釧路の最高気温が6度でした。その時に沖縄の最高気温は25度でした。すると、片や6度、片や25度で、温暖化は1度しますと。言うとですね、日本人はどう考えていいかわかんないですよ。何が危ないと言ってるの？釧路が6度が7度になった。沖縄は今のところ全然温度変わってないんですが、まあ海洋の中にいますからね。まあ26度が 26.5 度になったところで、何にも起こらないんですね。ただ、部分的には、釧路が6度から7度になればね、昔、なんとかっていう魚はこの川を遡上してきたけど、0.5 度とか1度上がったら、ちょっとね、30キロか40キロか、北の川に入るようになりますから、そのところの漁業保障はどうするかとか、生活が変わりますからね。だけどまあ、温暖化なんかみんなビクビクして何かひどいことが起こるんじゃないか。このどっかの新聞にね、海の温度が少し上がってると予想以上なので、なんかものすごくとてつもなく変なことが起こってんじゃないかなんて新聞がまた煽ってましたけど、今ね、何も分かってないんですよ。今15.5度平均気温が少し上がってる感じしますけどね、16度ぐらい。ある時に私がもう温暖化で一番日本のリードをしている先生が講演された時ね、現在は地球の平均気温はだいたい16度ですけど、先生は何度ぐらいがちょうど人間にはいいと思いますかって言ったら、お答えになりませんでした。ただ、温暖化が怖いと言っておられるだけですね。だけども、例えば日本ですと旧石器時代は、氷期でしたから、氷河期じゃありませんよ。氷期でしたから。今よりか8度低いですね。それから縄文時代は温暖期でしたから、今よりか3度ぐらい高いですね。だから、なんていうか、それも、しかも青森に住んでる人と、九州住んでる人と全然違いますからね。ですから、まあ、ちょっと、考えなきゃいけない。私は急いで考える必要ないんじゃないか、というふうに思ってますね。それから、毒物はですね、みんな今まで間違っておりまして、これを修正しないといけません。ダイオキシンなんていうのはですね、全く毒物じゃなかった。200万年前は毒物だったかもしれない。200万年ですよ。人間がもう誕生してましたけど、200万年前はダイオキシンが毒物だったかもしれません。しかし現在の人間はダイオキシンは毒物ではありません。しかし、ものすごく騒ぎましたね。しかし嘘が随分入ってました。イタリアのセベソっていうところで工場からダイオキシンが漏れました。 それでダイオキシンの夏というビデオをどっかの新聞社、僕知ってるんですけど、あんまりこういうこと追求してもしょうがないからね。もう全部のメディアがダメなわけですから。それがあたかも少女と記者がセベソに行ったような架空のビデオを作って、それを非常に宣伝して、文部省が全国、小学校だとか中学校とか指定にして、みんな見ました。子供たちが。全部嘘です。そして1999年、2000年、2001年と、どんどんどんどん論文が出まして、2001年に、毒物の一番の権威である先生がですね、ダイオキシン騒ぎは科学が社会に負けた例であると。まさにその通りですね。全く毒性がないものについて、あれだけ騒いだと。人類史上最大の毒物と、こう言ったわけですから、いかに、日本人の心がですね、荒れているっていうか、どんなインチキを言ってもそういうふうに言った人が今ね、学会でも産業界でも中心部にいるんですよ。何言っても大丈夫なんですね。嘘言っても大丈夫なんです。嘘を言った方がもてはやされるんですよ。あの頃僕はダイオキシンは毒性が高くないって言って、ものすごく迫害を受けました。もちろん私の出世にもものすごく大きな影響はありました。武田はとんでもないこと言う。で、その頃ダイオキシンが毒性が強いと言った人が出世し、つまり世の中と一緒のこと言ってますからね。科学的事実を言った人は没落します。これがやっぱりね、資本主義がもう時代が終わったということを言ってますね。嘘とか、そういうのがもうそっちがまかり通ると。嘘を言った方がもてはやされると。まあそういうことになりまして。だから心配はありません。当面は心配ありません。毒物も今騒いでるなんかフッ素系の毒物とかそういうのもね、私がデータを見る限りあんまり大したことないです。まあ、私がデータを見てちょっと自分としておかしいなぁと思うのは、遺伝子作物みたいなものは一部疑問があります。これはやっぱり学問ですから疑問があるのは当然で、それを少しずつ少しずつちゃんとしていく必要があると。それから将来ね、これから将来いろんな問題抱えてますでしょ。少子化だとか、そういう問題抱えてますので、それに対する技術の備えの問題については、次回に明日お話したいと思ってます。